101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。梅雨に入ってからだいぶ経つんですけれど、あんまりこう鬱陶しいという日がなくて、むしろさらっとした日が多かったですね。こんなことでしたら少しは暑いけれど、出かけて街を散歩してみるのもいかがでしょうか。今日は緑がいっぱいで、とっても庭の美しいところ、大谷記念美術館にやってまいりました。今素晴らしい展覧会開かれておりますので、それを拝見しながら学芸員さんのお話も聞いて皆さんにお伝えしたいと思ってやってまいりました。こちらの、展覧会、こちらの大谷記念美術館では、学芸員の池上司さん、早速お会いしてお話を伺いたいと思います。池上さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと暑いですけど館内涼しいですね。
そうですね、はい、ぜひ涼みに、ね、
快適ですね。
そうですね、
ここへ来て涼んでたらええなという感じもしますけれど、まあ、それにお庭が綺麗ですし、緑と水を、池の水を見ながらここで休んでらっしゃる方も大勢いらっしゃる。展覧会にもそういう方大勢いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、はい、外がカラッと暑いですのでね、ぜひちょっと目を休めて、足を休めて、ゆっくりね、はい、ご覧
しかも素晴らしい展覧会が見られる。
ありがとうございます。
西宮の文化を語るとき、大谷記念美術館をね覗いては語れないと思いますので、本当に皆さんがお好きな美術館ですよね。今日もやってまいりまして、今やってらっしゃる展覧会、田島悦子展というんですか。
はい、田島悦子さんという方は、はい、1959年大阪のご出身でいらっしゃいます。はい、で大阪芸術大学で陶芸を学ばれて、はい、80年代からですね、大きな陶器なんですけれども、ものすごく大きなですね立体作品を発表してこられた方です。はい、
陶芸の方なんですね。
はい、陶芸ですね。
あ、そうですか。大きなというてもいろいろあると思いますが、僕らは陶器という陶芸と言いますと、茶の湯の道具、お茶碗ですよね。それから日常的に我々が食卓で使っているいろんな器、それから中にはとっくりでええの持ってんねんという人もいてますし、そういった類のものを陶器という印象強いですけれど、こちらで見させてもらうのはちょっと違うでということを聞いてまいりました。早速に展示場の方に連れて行っていただいて拝見したいと思います。
はい、お願いします。
第一展示場というのは1階の一番奥の方に、広い部屋があります。パッと入ると思わず目を引かれるものが並んでおります。これまた、これ陶器ですか。
はい、これはですね、はい、粘土で作りまして、はい、窯で焼いた正真正銘の陶器でございます。ただしですね、はい、色は普段よく器なんかでご覧になるこう渋い色ではなくてですね、はい、赤とか原色の黄色、 ね、それから金色、ピンク、キラキラした色、そういう非常に鮮やかな色彩が印象的な作品ですね。
この天井は4メートル以上あると思いますが、はい、おそらく5メートルぐらいの天井の大きな部屋ですけれど、その天井に届きそうな高さ。
そうですね、はい、こちらの作品、赤いですね、はい、木のようなもの、それから金色の柱のようなもの、あるいはこう熱帯のお花のような、そんなものございますけれども、ね、はい、こちらは大きいもので3メートル以上ございます。
すごいですね、はい、高さが3メートルあって、はい、で横幅といいますか立体なんですけれど、床面積で言えばおそらく、一番大きなものだと 5、6メートルは広がってるんやないか、ね、はい、直径が5、6メートルもあるやないかと。
そうですね、はい、よくお客さんにお聞きしますと、はい、なんかこう熱帯 の、はい、なんかあの見知らぬ植物の生えてる森に入ったよう な、 なんかそんな気分でおっしゃる方もいらっしゃいます ね、
あるいはサンゴ礁のような感じもします、
ね、そうですね、
はい、太くて、丸い真ん中の軸がずっと高くそびえ立っていて、その周りにはいろんな黄色とか白とかピンクとかの玉がいっぱいついてるような感じ。
そうですね、あのヒゲのようなものとか、ヒゲのようなもの、ちょっと葉っぱっていうかハートのようなものとかですね。
そうですね、
実はあのどんどんこう枝の先に行くほど増殖していくようなイメージなんですが、実はこれはあのヒップアイランドという、全体でヒップアイランドというタイトルで作られた、あの陶器によるインスタレーションというものですね。
インスタレーションっていうんですか。
はい、あのインスタレーションといいますのは、はい、いろいろなあの材料、あの素材をですね、はい、あの場所に合わせて、はい、組み合わせて構成する、その空間を演出する美術の表現手法のことなんです。
一つのこの作品一個個体じゃなくて、全体と部屋の空間とでよって表現されている。
そうですね、
まあ、はい、部屋に合わせてといいますか、空間に合わせて置かれたものという感じになるわけです。
そうですね、はい、ですので、実はあのこのヒップアイランドという作品は、はい、あのパーツの数にしますと、400個以上の部品から出来上がっている。それをこうボルトナットでこう組み合わせてですね、あの巨大な立体を作ってるんですね。
背の高い柱のようなものにいろんなものがこう枝のように出ているものが3つ、はい、それから真ん中に先ほど言いましたサンゴ礁のように枝を広げた赤い、植物のような形をしたものが1体、そして床にこうべったりと張っているような、まるで動物が、卵をいっぱい背負ったようなと言いますか、まあ、うまく言い伝えられませんけれど、そういったものが1体全体を合わすと、この部屋広い、それこそ何十畳、50畳ほどあるような部屋の半分ほどがこれで埋められていると。大作品ですね。
そうですね、実はあのこちらの作品は、はい、あの田島悦子さん の、はい、あのデビュー時代の作品 で、
ああで、
実は30年前に発表されたものなんですね。で、実はあの一番最初この作品がこう組み立てられたのは、はい、あの王子、神戸の王子公園に、あの今は原田の森ギャラリーですけれども、はいはい、あの兵庫県立近代美術館が あちらに、ね、ございました時に、はい、あちらのこう新鋭作家のグループ展、まあ、当時新鋭若手の作家だったわけですけれども、 その時にもうあのエネルギーいっぱいで作った作品を、ね、発表されておられました。
30年前にこれを作られた、はい、でそのまんまこれ置いてあったということですか。
ですね、一部はあの、はい、岐阜県にあります美術館に収蔵されておられまして、はい、その、 あの周りのいくつかのパーツはですね、はい、実は田島さんの倉庫の奥深くにしまい込まれていたんですね。
それはもう一度持ち出されて、
そうです、
ここへ運び込まれて、
はい、
でもこの大きさで保存することは無理でしょう。
そうですね、はい、実はあの一つ一つバラバラになってて、一個一個箱に入ってるんですけど、
一つはどれぐらいの大きさの
一つ。そうですね、あの、まあ、両手で抱えられるぐらいの大きさのもの、
はい、
あのちっちゃなものではね、片手で持てるようなあの枝ぶりのものもございますけれども、はい、
それが数百、
そうですね、
バラバラになって箱詰めされてしまわれていた、はい、でそれを持ってきて、はい、ここで組み立てられた前と同じ形になるものですか。
実はですね、あの昔の写真と比べてみますとですね、はい、あの細部はやっぱ微妙に異なりますね。あとあの構成しているものも当時はもっとたくさんいろんな木が立っていたらしいんですけれども、木や花があったらしいんですけれども、まあ、今回発掘して組み立てができたのが、はい、まあ、あのこの数ということで、はい、まあ、再現展示ということではございますけれどもね、その、まあ、80年代当時の、まあ、田島さんのこう勢い、それからあの当時あの陶芸の若手作家が持っていたあのやっぱりこう新しいものを作るんだというエネルギーがですね、あのこちらに反映されているような気がします。
30年前とどんな時代やったんでしょうね。
そうですね、バブルのちょっと手前で、非常にあの前向きで、あのそうですね、あの皆さん 新しいことをやろうというエネルギーに満ちてた時代だったんじゃないかと思います。
いろんな規制とか、
そうですね、
縛られてるとかいうふうなことから解放されたいという、
解放というのはまさにそうですね、
それを体現しようということでされた作品、非常になんか活力的って言います。
はい、
力に満ちているという感じがしますね。
やっぱりあの田島さんの、実はあのこの作品、私ももちろん当時は見たことなくてですね、まだ子供だったもので見てないんですけれども、はいはい、あのぜひ今回あの30年ぶりに再現展示をしようと思いましたのは、
はい、
まあ、田島さんの、まあ、今につながる仕事の、まあ、原点の一つとしてですね、あのやはり田島さんの作品の魅力というのは、
はい、
焼き物なんですけれども、はい、こう器というようなこうもののですね、はい、まあ、わびさびとか味わいにこう閉じこもったものではなくて、
はい、
その陶芸というものが持っているその魅力をですね、
はいはい、
こう全身から発散するような、あのそういうあのエネルギーに満ちたところが特徴かなと思うんですね。
そうなんですか。
それをあのぜひ見る方に感じてほしい。それであのお客様にですね、はい、なんかあのいろいろ伺うと、
はい、
なんか見てちょっと元気をもらったような気がするとおっしゃる方がいらっしゃる。
確かにそうですね、
それをお聞きしてね、確か嬉しかったですね。
見たらワクワクします。
そうですね、
いきなりですしね。
いきなりですね、
はあ、展覧会に入ってきていきなりこれですから、本当にワクワクした感じで、この隣にまた別の形がありますが、
はい、
これは黄色と透明のガラス、
はい、そうですね、
ですよね。
こちら
黄色い部分が陶器ですか。
はい、その通りです。はは、はい、こちらはあの実はですね、2013年に作られた作品ですので、
はい、
向かい合わせにある先ほど、
はい、
あの申し上げたヒップアイランドとは、まあ、20数年の開きがある作品なんですけれども、
あ
のこちらになりますとですね、こう、はい、あのまあ、池から黄色いお花がこう水仙のようなお花がシュッシュッシュッシュッとこういっぱい立って、その先からですね、あの透明なガラスが空に向かって伸びていくよう な、はい、そういうあのお花が群生しているような作品で、あの形はですね、随分こうあの鋭いと言いますか、
鋭い
す、はい、シャープでこう光を透明なガラスが含んでいくような、はいはい、非常にあの繊細な作品にはなってるんですが、はい、やっぱりですね、あのそのこう先ほどの作品と向かい合わせで、ね、あの観察しますと、ね、あのやはりこう何かその幸せな空気というか、
はい、
その元気に生きていこうというですね、そういう作家のメッセージがですね、あの表現されているという意味ではね、はい、共通するところがあるような気もします。
でも一塊に展示されてますから、あの大きさにしたらそれこそ直径にして、まあ、4、5メートルの円形にこう飾ってあるっていう、
はい、
で下の50センチほどの高さまでが黄色い陶器、それがお花のような形を一体一体していて、その上にこう透明のガラスがシューッと上に伸びているという、一つはそれなんですが、それが何重と固まっている、
はい、
これいくつぐらい固まっているでしょうね。
そうですね、
50くらいありますね。
はい、そうですね。
だから大きな池の中にこういう花が咲いていて、そこからずっとこう実が出ているというような感じに見えます、
ね。そうですね、やっぱ空に向かって、太陽に向かって、はいはい、伸び上がっていこうというような、すごいあの生き生きとした表現がされてます ね。
先ほどのあのオブジェと同じように、これもやっぱり命感じますね。
そうですね、はい、
なんかそんな感じがします、
はい、焼き物というとやっぱり、うん、あの焼いてしまってこう、はい、形が決まってですね、まあ、あの永久不変の素材なんですけれども、はいはいはい、あのそこで焼き物は終わりじゃないんやでと、はい、そこからですね、またこう溢れるエネルギー、うんうん、その生命感っていうのを感じさせてほしいという、そういうあの作家の思いがね、あるのかなと思います。
ね、いきなり第一質目からびっくりさせられましたけれど、これが陶器とガラスかなというふうな、まあ、いずれもこれ焼き物ですよね。
そうですね、
はい、土を焼いたものかガラスをこう熱したものかということで形を作っていかれるんですけど、非常に熱い姿やろなと思いますね、作家は。
そうですね、はい、
それでは次の部屋、あの2階に上がって2階の展示室の方で拝見したいと思いますが、2階にも、大きな展示室があります。そこの中にはこれあんまりたくさんの数ではないですけれど、先ほどの部屋とはまた全然違った印象の作品、優しくて美しいと言いますか。
そうですね、
これはどんな時代になるんですか。
はい、これはですね、先ほどお話ししました、あの 原色を使った派手な大きな作品、はい、その後に作られたシリーズ で一つ一つはですね、はい、本当に綺麗な宝石のような、はい、そんな形をしておるんですけれども、大きいもので1メートル以上ある、
そうですね、
はい、そういうオブジェですね。
でいくつものこの花びらとかあるいは葉っぱとかのような形、それから何か植物の芽のような形、いろんな形が作られてますが、やっぱりこれ植物が素材と思ったらいいですかね。
そうですね、はい、田島悦子さんはですね、はい、実は初期から今まで一貫して植物が持っている不思議な形ですね、うん、例えばお花でも真上から見るとこんなにバランスが取れていて、でもなかなかこうその自然の造形ですから非常にこう不思議な美しさに、
ね、
満ちていますよね。そういうところから形のですねヒントをもらって、はあ、こういうオブジェを作られてこられました、
はい、この部屋に並べられているオブジェは陶とガラスとがもう一体になったもの、
はい、そうですね、
ですね、
は
い、組み合わされているものというんですかね、
は
い、
こちらに並んでますのは大小合わせて10点ほどございますけれども、はい、コルヌコピアと作家が名前を付けたシリーズでございます。でこちらはですね先ほどのようなこう地面から立ち上がるオブジェではなくて、
はい、
一つ一つが出来上がった立体作品になっています、
うん、そうですね、はい、だから台の上に置いて飾るようなものという、
は
い、
そうですね、
はい、
で白い部分は焼き物 でそこにですねちょっと半透明の
見えますね、
はい、これはね鋳造ガラスなんですけれども、はい、そちらで作った別のパーツがこう組み合わされている。
は
実は田島さんが陶とガラスを組み合わせた初めての作品が、はい、このコルヌコピアというシリーズなんです。
いやこれ一体のもんに見えますもんね、全く。
そうですね、
だから どこでどうやってガラスと陶器と一緒に焼かはったんかなという 感じになります。そうじゃなくて、
はい、
出来上がったパーツを組み合わせて一つの形を作ってらっしゃる。
はい、
それが全く一体のものとして感じられる。色は、ほとんどこの陶の部分っていうのは白っぽいものですね。
そうですね、白化粧をされておられますね。
ですね、上から白いものをかけてらっしゃるんでしょうね、はいはい、でガラスの部分だけが分かるようにしてあるんですかね。これ紫であったり薄緑であったりピンクであったりという、
はい、そうですね、
ここはガラスですよと言わんばかりにした
そうですね、実はこの鋳造ガラスというのは、はい、原型を粘土で作りまして、
はい、
それから石膏型で型を取りましてですね、
はい、
そこにガラスの素材を入れて、
はい、
釜に入れてですね熱して作る、まあ、鋳物と同じですね、
はい、そう
ですね、ですから無垢のものなんですけれども、
うん、
そこに色のついたガラスを入れていくと、うん、こういう薄いこうグラデーションのついたですね、柔らかく光を含みつつこう光をこう、うん、通すというような、はい、非常に美しい肌合いのですね、ものができますね。
光、確かに光を通してるんだけど、うん、いわゆる透明ではないので、
はい、
穏やかな光という感じがしますもんね、
はい、そうですね、はい、で実は陶の部分っていうのを白化粧で作ってますのは、
はい、
この化粧土っていうのも焼き物のこう素材でできてるわけですね、その素材っていうのはですねやっぱり光をこう柔らかく吸い込むような感じ、
はいはい
はい、でガラスは逆にこう透き通っていく感じ、
うんうんうん、
この素材によってですねこう光とのこう関係っていうのがね随分違うんですね。
なるほどね、この作家は光というのと空間というのをとっても意識してらっしゃるなという感じがしますね。いやとても綺麗なものを見せていただき、これ次の部屋に移らせていただきたいんですが、次はこれまた大きな部屋いっぱいに木の台が4台ですか、8台ですか、飾って置いてありまして、その上にびっしり作品が並んでいる。これ一個ずつ全部同じ形のものでしょうか。
実はですね、
はい、
よく似ています。これはレコーズというタイトルのシリーズなんですけれども、
あ、
今回の展覧会のために作っていただいた新作です。
あ、そうなんですか、
はい、実はよくご覧になりますと一つ一つ形が違うんですね。
そうですか、はい、これなんか木の葉っぱ、
はい、
ですよね。
そうですね、
真ん中にちゃんと脈が入ってます、
はい、そうですね、実はこう芽が出たばかりの双葉のような形の焼き物にですね、
はい、
紫陽花の葉っぱをですね、
はい、
押し付けてその形をこう写し取ってるんです。
あ、
はい、
紫陽花の 葉っぱをそのまま押し付けてあるわけ
です。そうですね。
いや、妙薬が出ますわね。
そうですね。
そこに色がつけられていくという
。そうですね。はい。で、そう作ったあの焼き物のパーツの間にですね、こう薄いこう葉っぱの形をした板ガラスのパーツがまた組み合わされているんですね。
これ透明の板ガラス。
そうなんです。はい、角度によってはね、あのとても見えにくいと思うんですが、
そうですね。
はい、あの動いていくとキラッキラッとこう反射して、あのその存在が見えるかなと思います。
グリーッとこう周りを、作品の周りを通りますと、表から見たら木の葉っぱですから緑がはっきりしていて、木の妙薬もはっきり描かれて、はい、そして裏側へ回るとこれはなんか黄色っぽい、
あ、そうですね、鮮やかな黄色ですね、
なんかガラスのカップ見てるみたいな感じ、そしてその縦に透明のガラスが立っている、はい、これがまず何とも言えない反射をして綺麗ですね。
そうですね、はい、
だからぐりっと回るとこのアジサイの葉っぱの味わいがいろんな角度から違ったものに見えてくるという、
は
い、
これはあの一つ一つあの別々のアジサイの葉っぱを使ってらっしゃるんですね。
いや、そうですか。
はい、これはあの田島さんがまあいろんな場所でこう採集したアジサイの葉っぱをですね、はい、一つ一つ作品に合わせて、はい、あの形を取ったものです。
一箇所じゃなく、
あ、そうですね、いろんなところで取ってこられたみたいですね。
これこの部屋全部これで飾ってありますが、はい、何点ぐらいあるんですかね。
はい、あの今並べているもので120点ございます。
120枚のこのアジサイの葉っぱがずらりと並んでいると言えばいいわけですね、
は
い、
そうですね、
すごいですね。
はい、実はここにはあの田島さんのこう焼き物へのこう深いこう思いというのがありまして、はい、あの焼き物っていうのはあの粘土で作っている時には非常にこう柔らかい素材なんですね、はい、そこにこう自分のアジサイを取った時のこう気持ちとかあのそういったものをこう記録したい、そういう思いがあるようです。
なるほどね。これが最新作、はい、もういわばこの展覧会のために作られた、こう時間かかるでしょうね。
そうですね、焼き物は本当に時間かかると思います。
これそもそもこの展覧会を企画されたのはあの いつ頃からやられたんですか。
そうですね、2年半ぐらい前ですね。
うそうですか。池上さんがこの展覧会をやってやろうと思われてから、で先生と相談されて、はい、いろんな構成を考える、
はい、それですぐにですね、まずあの構成より前に実はこの新作 あのアイディアというのをあのお聞きしたんですね。作るの時間かかるから早く相談しようと言われてですね、はい、
実現するのに2年もかかったという展覧会ですね、まあ、それだけに中身も濃いですし、まあ、点数も多いですけれど、種類としたらそんなにたくさんの種類があるわけじゃない、作品群として見たら3つか4つに分かれているという、
そうですね、
そういう展覧会ですね。
はい、そうでございます。
最後の部屋へ移りたいと思いますが、この部屋は小さい部屋の壁にちょこちょこっとかけてあるだけで、これはお部屋の飾りかなと思いますけれど、これは作品な
んです。そうですね、はいはい、実はあの最後の2階 あの窓のある小部屋があるんですけれども、はい、そちらの方にあの白い作品を2点壁にかけております。
はい
はい、あの片方はあの陶器だけでできたもの、片方はガラスと組み合わせたものになっております。
家紋のような形が彫り込まれた作品、これが真っ白の陶器
です。そうですね、はい、実はあのこちらの作品は、うん、あの本当に短い時期しか作られてこなかった
あの
サンクチュアリというシリーズなんですけれども、実はあの田島さんはあの大きな派手な色の立体作品を作られた後に、あの焼き物っていうのは一体何だろうか、自分はどういう焼き物を作ったらいいんだろうか、そういうことをこう考えて、あの自分にできることをいろいろ探求されてたんですね。実はその時期にその粘土でどういう形を作ることができるか、あの器とかですね、お茶碗とか、あのそういうこうあの形式的なものではなくて、あの土で作るこう立体造形としてどういうことが可能だろうかということを模索されておりました。その時に作られたのがこの家紋のようなサンクチュアリというもので、実はあのここでいろんな造形的な技法的な探求をされてですね、それによって実はあの先ほどお話ししましたガラスとくっつける、
はい、
そのシリーズが生み出されてくるわけなんです。
そうですか。
はい、でもう片方の壁にかけておりますのがそのガラスと組み合わせたごく初期の作品ですね、うん、はい、実はこの時にはあのガラス を作る技術がですね、まだ田島さんは研究始められたばかりで、いろんなこう実験の跡が見えるんですが、これもやはりこう今につながる田島さんのですね、この2つの作品が原点であろうと思いまして、はい、自然光の入るこの部屋でゆっくりご覧いただければなと思って展示いたしました。
じゃあこれが、今日私が拝見した展覧会の会場の中では一番最後の部屋ということになりましたけど、これ改めてここからさスタートしても面白いな。
そうですね、はい、実はねこれをご覧になってまた1階の最初の部屋をご覧になると、
もう一遍見ると
そうですね、随分また違った感じに、見えるんじゃないかと思います。
同じようなエネルギーの強さっていうのはもうどの作品からも共通して感じるんですが、もうその表現の仕方っていいますか、目に見える形色というのは全くこんだけ違うもんやなというのが、一つの、作家の一人の作家の同じ、作家の展覧会ですのに様々な様子に見えました。これがまた時代を背景にしながらその都度その都度こう成長していかれる作家の魂とかエネルギーだったんだろうなという感じを強く受けましたけれど、西宮市にお住まいの皆さん、ぜひこれは拝見していただきたいな。まあ陶器といいますと、先ほども言いましたけども、お茶碗であったりとっくりであったり酒器であったりというようなことをすぐ思い出しますし、まあ、ガラスと言いますとそれこそビールを飲むグラスが綺麗だなとかですね、いろいろ思います、まあ、そういうところから出発したものではあるんでしょうけれど、同じ硝石を高熱で採光するガラス、それから土を高熱で焼き上げる陶器、それぞれがこう芸術の作品としてこれだけこうエネルギーに満ちた、しかも美しいものとして私たちに迫ってくるという展覧会を今日は拝見させていただきました。いや、池上さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この展覧会の期間中にある催しなどをお知らせいただけたらと思います。
はい、今後ですね、7月の15日土曜日に私担当学芸員によりますギャラリートークがございます。
ほら池上さんお話しいただ
く、そうですね、はい、
もっと専門的なことも含めてお話しいただけるんでしょう。
はい、頑張ります。もう一つはですね、実はその作家の田島悦子さんにお越しいただくアーティストトークがございます。こちらは7月29日土曜日、こちらも午後2時から先着100名様、はい、お聞きいただけます。
特別に申し込みとかはしなくても、はい、会場に来れば、
はい、
拝見しながらお話も聞けるというふうに、
はい、そうですね、ぜひ、ね、皆さんから作家の方にお聞きしたいご質問なんかございましたら ね、
僕なんかも聞きたいなと思います
ね、
これどうやって作りましてんとかね、この時の気持ちはとか聞きたいなと思います、7月15日の土曜日2時から学芸員、池上さんのお話ギャラリートークですね。29日の土曜日には2時から、田島悦子さん作家の方がお話になる、アーティストトーク、両方とも大谷美術館で開かれますのでどうぞお越しください。いや今日はとっても、綺麗なもので楽しいもので力あふれるもの、いいものを見せていただきました。田島悦子展大谷記念美術館からお伝えしました。ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。